はい、アウェイカープログラムご参加の皆様、こんにちは、山岡直樹です。今月のですね、4月の公開音声 Q&A、 早速お答えしていきたいと思います。泉さん。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、いやー、しかしこの前のね、あの生放送ライブセミナー、とっても好評でしたね。
はい、ですね、すごいたくさん感想と、それから ESP のね、回答がものすごい勢いで入ってますよね。
あれものすごいですね。あの生放送の飲み会でね、オンライン懇親会で、あのクイズが始まった瞬間にダーッと一斉に皆さん書き込んでもらってね。
ですね、
中にはね、ドンピシャリの正解者っていう方がね、2名ほどいただいて、それはその場でね発表しましたけれども、そして1回目2回目とね、初め色でトレーニングして、1回目地球、次が宇宙やりましたが、3回目のこれがまあ何ていうか、まあ、水というかね、水面というか海というか川というか、ちょっと写真だけだと逆によく分からなかったんですけれども、でもその時に今度は誘導を軽くしてね、やったんですよね。
そうでしたね。
実際にその光景の中にあなたの意識が入っていると、そしてそこにある情報を自分の想像の五感でキャッチしている、どんな風に感じますかという誘導をすると、途端に正解率がグググッと上がりましてね。
そうですね、あれはなんかね、すごかったですね。みんな、まあ、いろんな部分的にね、水とか海とか、こう象徴的なことがいろいろ書かれてたんですけど、これね、正解どれっていうのはちょっと決めがたいっていう感じだったので、ちょっと当選を増やしちゃおうかな、なんて、はい、
もうできるだけね、多くの方にもせっかくですからね、プレゼントしたいと思います。急遽ね、フローライトの方、ちょっとまた取り寄せましてね、
はい、サイズはちょっとちっちゃくはなるんですけど、これをちょっとよりすぐってお届けしようと思ってます。
透明度の高いいいやつがね、手に入りましたので、当たった方にはね、もうね、朝ぐらいから、徐々にね、発送していきますので、ぜひね、お手元に届いたらね、そのしっかりと大切にしていただければと思います。
はい、
まあ、そんなわけでね、 ESP トレーニングも、その遠く離れた情報をキャッチできる直感力のアップっていうことをね、そしてあと超感覚の覚醒っていうことでやってますけれども、どうやらね、このアウェイカプログラム、もう3ヶ月やってこられた方でも、かなり直感力ですとか、そこからどういうふうに自分自身で今の人生をこうポジティブに肯定させたりいったりか、相当いろんなところでレベルが上がって身についている感じしますね。
そうですね、やっぱり回数をこう重ねるごとに、皆さんどんどんその精度っていうか、回答が来るのも早くなってますしね。
本当に
迷わず、なんていうのかな、自分の直感をそのまま表現するっていうか、合ってるかな、間違ってるかなっていう躊躇がだんだんなくなってきた気がするんですよね。
そうですね、それ、まあ、今までのね、3ヶ月間、まあ、プラスアルファはこの基礎トレーニングというかね、ワークを確実に身につけていくっていう状況でしたけども、これからはいよいよね、一人一人の本当に望むね、パラレルワールドに向けて、ここで培ったね、能力をどんどんどんどん実践的に使っていってほしいですね。
そうですね。はい。
はい、ではね、早速今月のご質問から、回答していきましょうかね。
はい、これがまたね、深い質問がたくさんこう来てますよ。じゃあ順番にお読みします。直感についてですが、望まない未来のパラレルワールドから来る直感もあるのでしょうか。もしあるなら、望む未来からの直感と、望まない未来からの直感の区別を、つける方法はありますか、ということですね。
はい、ズバリ言いますと、パラレルワールドっていうのは未来にあるのではなくて、今ここに無数に存在してるんですね。今ここの自分がどんな意識を持つかによって、いろんな数の未来のパラレルワールドが存在してきます。ですので、望まない未来っていうのは、望んでない未来っていうものが実はありえなくて、自分がこうありたい、こう決めたいというパラレルワールドが今この瞬間に同時存在する。ただし時間軸で言うと未来ですよっていうのが正解なんですね。ですので、望まない未来からの直感っていうのは器用がないですし、もし来たとするならば、それは望まない未来を望んでいる時にはやってくるっていうことになるので、逆に言うと今ここの自分の意識をちゃんと見ておくことがすごく大事っていうことになります。
そうですね、ここ逆説的ですけど、そういうことですね。そして次はですね、はい、お世話になっております。体調が優れない際、 体の痛みなどに意識がとらわれてリラックスや集中がなかなかできないのですが、このような時の対策は、どうしたらいいでしょうかということです。
はい、これはですね、やはり自分自身 の体調、体、身体的なもの、精神的なところを含めて、やはり光のエネルギーによる浄化と消化のワークですね。これは前回のライブ生セミナーの時にも皆さんにお伝えしましたけれども、光で浄化し、それが消化、元に戻っていくというイメージをします。でもなかなかね、体の本当に調子が悪い時っていうのは、なかなかそういうワークそのものもできないっていう時には、ただただ自分の体の中、細胞の一つ一つに浄化の光がじわっと染み込んできて、そのままお休みになって結構です。そして眠ってる間にその光がちゃんときれいに全細胞を整えてくれて、目が覚めた時には確実にこうすっきりしている、リカバリーしていると、そんなイメージを持って休んでもらえばいいかなと思います。
そうですね、呼吸だけでもね、効く時がありますので、自分の体をね、癒すことに集中するという意味で、ワークに集中するのではなくて、そのために体が動かすのがしんどければ、光を吸い込んで包まれているっていうようなイメージだけして、自分の体を癒すことに集中されてください。もちろんね、本当に大変な時は、病院にかかられるとかね、現実的な対応をすることも必要な時はあると思います。
そうですね、物理的対応と精神的対応、はい、両方のケアを身につけておくっていうことが高いレベルなの統合医療ですね。
はい、そして次の方もね、やはり自分の体に関して感じていくということで質問なんですが、
はい、
無言になり自分の体に耳を傾けている時、心臓の鼓動の音が聞こえる時と聞こえない時があります。この違い、どういうふうに、なんでしょうね、どういう時に聞こえて、どういう時に聞こえないっていう、自分で、よくわからないので、こういう状況を教えてくださいということですね。
うん、これはね、その心臓の音そのものっていうのは、この体内的に、骨伝導的にね、伝わってきて、それが鼓膜に振動として入った時に、内耳がキャッチして音として感じる時があるので、ものすごく集中状態の時って感じる、そう聞こえてくるっていうのが私の場合はあるんですけれども、うん、泉さんどうですか？
そうですね、あとはその呼吸とかリズムに自分が同調していると聞き取りやすくなりますね。
まさしく自分の心の声、心臓がゆえにですね、そこに集中している時にその振動、すなわちバイブレーションとしてキャッチしているという捉え方でいいかなと思いますね。
そうですね、聞きやすくする方法としては、首とか頸動脈とかね、手首の目とかあるじゃないですか。そういうところに触れて、実際そのリズムを、体感して感じながら、音に集中してみるといいですよ。そうすると自分のリズムがつかみやすくなります。はい、そして、次の方、同じ方かな、プロコースを検討しておられるんですね。プロコースが終わった後、どのような、道に進むという形になりますか、うん、ということで、またバディとして登録希望の場合とか、そういったことで実際どんな風に進んでいくのか教えてくださいということ
なんですが、そうですね、はい、ちょうどこのね、スタンダードコースの方は、3月までが1ヶ月コロナのね影響で延長しましたけれども、この今月が一旦終了になるんですけど、その継続についてね、もうご案内をこの前からしてますが、この辺りについてはこの21日の日に急遽生放送セミナーを行うことになりましたので、そちらの方で21日のこれは、もう火曜日になりますけれども、お昼のね、13時と夜の20時ですね、1時と8時でお送りしたいと思います。そこへ向けてまたね、皆さんからの質問を募集してまとめてお答えしたいと思います。詳細はね、その時にお答えしますけれども、プロコースが終わった後も当然、よりね、優遇的な、会費ということで参加もできますし、もうね、このアウェイカープログラム気に入ってもらったら、逆にもういつでもずっと我々はね、お付き合いしていただけるような仕組みになってます。しかも無理がない状況になりますので、そのあたりもね、お伝えしたいと思います。
はい、そうですね、今もたくさんの、ね、方から質問をいただいてますからね。
そうですね、
この時に向けてまた疑問がある方、迷ってらっしゃる方、どんどんご質問ください。
本気でね、やろうと思う方は、このメソッドを極めていきたいという方は、 プロコースをお勧めしますし、でもとりあえずってなればやはりね、ぜひこの時期こそ継続してもらった方が間違いなくアウェイクした技術が身につかえ、つくい、あの実際に実生活使えるようになりますので、ぜひ続けていただきたいなと思います。
はい、はい、ぜひお待ちしてます。そして次の方は、先日のセミナー懇親会、とても楽しかったです。先生方から元気のパワーを充電させていただいた感じです、ということで質問です。よく運転中とか外出先、シンクロニシティが起きてワクワクしたりほくそ笑んだりします。でそんな時に、必ずラッキーと声に出してます。その時の幸福感を木のボールにしてインストールできればいいのですが、さすがに運転中や人前ではそれはできないので、もったいないなと思っていますが、イメージでインストールするのでもいいのでしょうか。効果があると自分で決めればそれでいいのかなとも思っています、ということです。
はい、もうもちろんですね。実はこの次のステップっていうのは、このイメージだけでワークをしているところを、やってみるっていうことなんですね。そして実際に手足を動かしているのと同じような体感が得られると、それはイメージだけでも完全にマスターできているということになります。ただいきなりイメージだけでやるとやったつもりになりますので、その観点はやはり3ヶ月間以上必要っていうことになるわけですね。ですので私なんかもね、もうその都度トーラスなんてね、それこそ電車の中とかでやるとおかしくなりますけれどもね、ではなくてイメージでやることで十分同じ効果ができるようになるっていうことになりますので、これは正解です。
はい、そうですね。そして、この方も通勤途中のお話ですね。
はい、
出勤途中バイク利用の方が、バイクに乗ってらっしゃる方が、バイクを寄せてエンジンをかけていました。道端でですね、なかなかエンジンがかからずドライバーが困惑してました。まあ、後ろに渋滞してたってことでしょうか。支援してあげたいなと思って木のボールをイメージして作ってエネルギーをバイクに送ったら、バイクのエンジンがすぐかかりました。すごいですね。偶然とは思いたくない嬉しい出来事でした。
これはね、起きるようになりますよ。その気のエネルギーワークで、今のところは自分の願望をね、気のエネルギーボールにしてインストールということで周波数変換やってますが、これができるようになると、もうそのいろんな対象、これはもう自分だけじゃなくて、このようにバイク、非生物に対しても実はできるようになって、例えば携帯電話のつながりが悪い時に携帯にインストールすると急に使えるようになったりとか。
あ、そうですね、電池が復活するとかね。
そう、うん、電池がね、そう、電池が少なくなって困ったなっていう時に携帯にインストールすると、電池がね、実際にこうパーセンテージが本当にグッと伸びてきてまた通じるようになったりとか、こういう実例ですよね。うん、すごくたくさんあるので、次のね段階、アウェイカの次の段階の技術っていうのは、こういうね身の回りのものにどんどんどんどんこの高次元エネルギーを使っていくっていう、そういうステップになりますので ね、 ぜひね使ってほしいですね。
うん、洗濯機壊れかけているのがこうありがとうって声をかけたら、使えるようになったっていう方もいらっしゃいましたしね。
私もまあ自慢じゃないですけど、持ち物には全部気を入れるので異常に長持ちします。何もかも
が。そうですね、物持ちがいいです
ね。そうなんです。もう本当にね、よくノートパソコンなんかもうね、8年9年ぐらい使ってますけど、電気屋さんがびっくりします。よくこれまだ動きますねっていう感じで ね、 ね、すごくね愛着があるものはそんな風に気を込めてね、大切に使って、イメージ込めると本当に動いてくれますね。
素晴らしいです。ぜひね、またそういうこういろいろやってみて教えてください。それから、いつもありがとうございますということで、先日、4月11日のワークショップをリビングの窓際で受けていたのですが、その間中ずっと出来損ないの UFO 雲が流れ続けて笑ってしまいました。先生方、エジプトでワークショップで話されていたこと以外で、これはと思う現象とか出来事はありましたでしょうか。泉先生は全て当たり前と思われているかもしれませんが、うん、確かに、教えていただけると、また神殿の各神殿の遠隔受信や振り返りが楽しくなりそうです。よろしくお願いします。
まあ、いわゆる UFO は本当に、まあ、目に見える目に見えないレベル違いますけれども、
うん、
いっぱい飛んでますよね。
あ、そうなんですよね。まあ、日本もそうですし、エジプトもね、やっぱり神殿の近くではよく目にしますよね。
やっぱりそういうところに行く人っていうのは、目に見える世界だけじゃなくてっていうところを基本的に持ってらっしゃるから、そういう意識を向けるとふっとそういう形がなったりとか、まあ、いわゆるクラウドシップって言いますけれども、UFO 雲っていうのがね、どんどんどんどん見やすくなってね、 あと同じように金粉現象なんかで、もう金粉現象でも手のひらにね金粉がたくさん出てきたりするっていうのもあまりにもなんか当たり前すぎて、でもう飽きてしまいましたけれども、
うん、
でもそういう現象っていうのは本当に起きるので、それを大事なのは、まあ、奇跡だとかミラクルだっていうだけじゃなくて、それを日常生活でどう使っていくかですね。その時の、ね、エネルギーを状況に投下したりとかですね、人体に投下したりとか、今ある状況を変えていくためにそのエネルギーを使っていくとかですね、そんな風にね、うん、もう喜ぶだけじゃなくても実用にしていく時代にますますなってきてるんじゃないかなと思います。
そうですね。一個だけね、そういえばね、今ふと思い出したのはデンデラハトホロ神殿なんですけど、
うんうん、
あそこめちゃくちゃ大好きじゃないですか、うん、で、クリスタルボールとか音叉とか音の部屋があるわけですね。でも数むちゃくちゃ多いんですよ、部屋数がもう何十みたいな。でその中で、どこにあるかってもう見失うぐらい迷路みたいな感じなんですよね。でそこに行きたいけど時間がないっていう時に私はもう目をつぶるんですよ。で体が勝手に足が進む方向に進むみたいな、そうするとちゃんと見つかるんですよね。だから
今回もそうやって見つけてましたよね、クリスタルボールが書かれてる壁画とかね。
最後に走っていってました、
うん、
もうあれはもう見ないんですよ。だから体の感覚を研ぎ澄ます、考えるのをやめる、ここを曲がってどうだったなとかってそういうのを考えるのをやめると、ちゃんとそこにたどり着くっていうのはやっぱりサインとしてあるなと思いましたね。
はい、
うんうん、そして、この度のプログラムでいただいた香油の香りがとても気に入ったのですが、3月の初めに亡くなって、
うん、
直感でレッドムスクを購入しました、
うん、
ですがあまり良い記憶での、記憶の場所でない香りと似ていて、最初は気分が乗らないこともありました。バディさんにはその人の振動数を整えるのに最適な香油と好みに合う香油が違う場合がありますとアドバイスをいただいてました、うん、おかげでその香りには慣れましたが、絶対に合ってないよというものはあるのでしょうか。すべて揃えられたらいいのですが、次に何を選んだらいいのか今悩んでいます。よろしくお願いします、うん、ということです、
うん、まあ、絶対に合ってないっていう香り自体はないですね。やっぱりいずれも全てかなり周波数の高いエネルギーの高い香りなので、何らかの形の作用はありますので、やっぱりこのねバディのアドバイス通りですね、やっぱりその人の周波数を整えるのはやっぱりその時のタイミングによっても変わってくるので、初めは違和感あるなと思う香りほどつけていって慣れてくると今度はものすごく好きになるっていう、こういうケースがむしろ多いですよね。
はい、
よくね特にローズ系で例えば男性がねつける時に初めは強いな嫌だなと思うんだけども、しばらく嗅いでいるうちにもうほんの1週間もしないうちに逆に大好きになってしまって、もう今その香りを嗅ぐとものすごく調子が上がってくるっていう方ね、こういう方も多いですし、そういうね香りを使うことによって自分の周波数変換を加速していくって、そんな風に捉えてもらえばいいかなと思います。
はい、ワークとかもそうですね、メビウスがこう最初嫌な気がするっていうのと一緒ですね、うん、それを超えていくっていうところが、新たな自分の周波数に変換するという、そういう使い方ですね、
はい、
そして次の方も香油ですね、レッドマスクを頭の後ろや肩の後ろにつけると良いというアドバイスがあったので、つけ始めたらざーっとネガティブなエネルギーが抜けていくのを感じて、大丈夫だと思っていたけど自分も現実にはまっていたんだなということに気づきました、うん、それで、全身につけてみたらもっと楽になりました。
そう、楽になるんですよね、
うんうん、そしていつもより量が多い方が効果があったのですが、まあ、注意書きというか、香油のところにエジプトでは直接肌に香油は、塗布するんですけれど、日本へは雑貨で輸入をしているので肌への直接塗布はやめておいてくださいと書いてありますが、大量には使わない方がいいですかということですね。はい、ここはね、雑貨で輸入だからと書いてあるところに関しては品質が劣っているっていう意味ではなくて、エジプトでは、なんていうのかな、メディカルアロマとして、薬用としてね、医薬品レベルで使われているものもあるんですけれど、ただ、日本の場合だと薬事法とかありますよね、医薬品とか化粧品じゃないと肌にはつけていけません。でそのためには研究機関でのなんかすごく大変な検査があるわけです。 で、それを通してないとそういう表記をしてはいけないという法律があるので、このように書かせていただいてます、うん、なのでつけることは問題がありません。ただ、少量でも十分効きますよということと、それともう一つは、万が一ね、その、つけるものの中に自分がアレルギーがあるものとかがあれば、もちろんそれは、直接は使わない方がいいですよねという、正しい書きというか注意書きを踏まえた上で、使っても大丈夫ですよというアドバイスになります。
はい、
はい、そして次の方はですね、いつもありがとうございます。以前から私の周りに鳥に関するメッセージが来ていました、鳥が窓に当たって倒れ、その鳥にエネルギーを送ったら羽ばたいていったとか、うん、娘が鳥を飼いたいと言ったりとか、
うん、
夢で双子の男女を産んだ夢、それで長くは生きられないけど、旦那さんもとても可愛がってるで名前までちゃんと出てきたというね、そういう夢を見ました、
うん、
そして起きてすぐに直感で鳥のことだと思って、子供たちがコロナウイルスの影響で学校がお休みなので一緒に2羽の文鳥を飼いに行って家族の仲間入りをしました、とっても癒されて家族の絆も深まっていますという報告です。
あ、いいですね、本当にいいですね。もうあのこの方ね、やっぱりプロコースに今年からね編入されたけど、またさらにどんどん加速してますよね。いろんなね、動物が持っている周波数エネルギーっていうのは当然また人間とは違って、いろんな形のコミュニケーションはできるんですけれども、本当にあの大切なね、命の多様性っていうものね、存在のあり方のいろんな違いっていうものをいろんな動物たちが見せてくれて、それにより実は人間自体は頭で考えすぎる動物ですから、そこをハートとかね、そういうのもう一度コミュニケーションというのを気づかせてくれるのがいわゆる動物たち、ペットたちっていうことになると思うので、あの、うん、すごくね、命の勉強になってると思いますね。
そうですね、はい、直感来て即行動ですね、
うん、素晴らしい、もうどんどん進むねこの人ね、うん、
うん、素晴らしい。そして次の方は、うん、いつもありがとうございます、質問です。ピンチの時はどうされますか？ピンチとか八方塞がりのように感じた時、思うように動けない時にどうしたらいいでしょうかということですね。
もうこれはこれ前のエジプトがまさにね大ピンチというかもうこれ以上ないぐらいの大ピンチでしたけれども、帰れないかも分かんないというね。だけどももう常にその先のビジョン、自分が望むビジョンと未来とつながるって、私は常にそれですね。だからピンチだと思った時に、あの、自分がそれでじゃあどうしたいかっていうことですね。でどうしたいかっていうのを自分自身にやっぱり問いかけて、そしてその先の未来とつながる、そしてそことのパイプを結ぶって、私は常に常にそうしてきましたね。
普段のワークと一緒ですよね。回の回路に入って、うん、そこでちゃんとイメージをする、
うん、
そしてそのことに向けてエネルギーをちゃんと動かしていく、うん、エネルギーワークですよね。確かにね、動けないって、そう、停滞しちゃったり固まったりしますからね。まず緩めてください。少しでも深呼吸から始めるといいですよ。そして、同じ方ですね。ジャンルはちょっと違うかもしれませんが、神社で霊体というか、まあ、霊に会ったという体験をしましたと、
うん、
そして、まあ、帰ってから塩水飲んだり浄化と消化のワークをしたりとか、天にあげていただくお祈りととかっていうことをしたんですが、こういうふうにですね、まあ、亡くなった人の霊っていう感覚かな、そういうものに出会った時にはどうしたらいいですか、どうされてますかということですね、うん、
でこのアウェイカーを始めて感覚の、敏感さを自覚したということですね、
うん、今まではそんな感覚がなかったってことですね、
うん
うん、初めてから感覚がこう敏感になってきたということです。
そうですね、うん
うん、
この辺泉さん冷静覚醒講座でお話をされるとこじゃないですか。少しだけ少しお話ししてあげたら
どう
です
か。はい、それはしていきますね、まあ、どうされていますか。そうですね、天に昇られてない霊体と、そうですね、これね、人と出会うのとあんまり私はあんまりこう区別がないんですけど、ただご縁がある人にはもちろん挨拶はするし、まあ、どうしたいかですよね。全員 も、まあ、ここは冷静覚醒講座でまた話すかもしれませんけど、全員が全員あげなきゃいけないとか、自分が何とかしなきゃいけないっていうわけじゃないので、自分が特に強い感情何もなければ、ただそういう方もいら、そういう方もっていうか、そういうのもあるんだなっていうジャッジをせずに、ただ観察してもいいかなと思います。
また楽しみですね、こういうのに対応してね。
難しいな。でも本当人と一緒なんですよね、
うん、
例だからっていうとなんか怖くなったり何とかしなきゃって思うかもしれないですけど、道端で出会ってる人一人一人を何とかしなきゃとは思わないじゃないですか。それと同じ感覚ですね。はい、
そう、例も人も一緒ですからね、もともとはね、うん、
はい、そして、こちらの方は質問ではないのですが、最初の方でやった丹田イメージ呼吸法を久々にやってみると、最近のワークの影響か圧縮した光も強くなり、虹色がかった光が広がっていくイメージになっていました。とても心地よく感じましたので、最近ストレスがたまりがちな方はぜひやってみてほしいです。
いや、素晴らしいですね。そう、光が強くなり虹色に変化してくる、実はイメージで見る光も進化してくるんですね。初めはね、とにかくただ一つの光っていう感じでやるんですけど、だんだんその光にいろんな色が見えてきたり、いろんな色が感じられるっていうことは、一つの光からいろんな作用を引き出すことができる、働きを引き出すことができるっていうことになりますので、確実にね、丹田イメージ呼吸法からね、光のエネルギーの、バリエーションも身につけられてきてるんだなと思いますね。これからそのね、いろんな方法もね、いろいろまたお伝えしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみにされてください。
はい、そして、山岡先生、いつみ先生、いつもありがとうございます。今私はブレインチューナー、スーパンバイオンチューナー、 DNA チューナーを持っていますが、全種類持てればいいんでしょうが、最低持っていた方がいいよというおすすめがあれば教えてください。新しく出る、432Hz のチューナーもとても惹かれていますという感じです。
これはやっぱりね、どれがいいというよりも、やっぱり自分にとってこう惹かれる音とかっていうのをね、その辺からだんだんだんだん集めていければいいと思うし、全部ね、コレクションじゃないのでね、使わないのに集めても、こればっかりは本当に文字通り宝の持ち腐りになりますので、実際音を聞いてもらったりとかね、する中でですね、あ、これ自分にいいなと思ったものを揃えていくのがその方にとってのベストだということですね。
はい、でも432も確かにおすすめです。またね、詳しくは、紹介したいと思いますね。そして、山岡先生、一美先生、いつもありがとうございます。先日緊急事態宣言が自分の住む県に出れば夫の会社が在宅勤務になるということで、バディさんにどんなワークをしたらいいかとお聞きしました。ただゴールを決めて夫が在宅でいることの喜びをイメージする方法を具体的に教わり、ということは在宅勤務になってほしいなっていうのが願いだったってことですね。その2日後にまだ、緊急事態宣言が全国に出る前に来週から在宅になったと言われて、まさか、その緊急事態宣言とかの前にそうなるなんて思ってなかったので、本当に感謝感動しています、ありがとうございますということですね。
いや、バディのアドバイスがいいですね。
うん、
もうゴールを決めてね、ただゴールを決めて夫が在宅でいることの喜びをイメージする方法、もう見事なバディですね。
そうですね。で、ここがね、こう緊急事態宣言が出てそうなるとかっていう条件付けをしなかったところがいいなと思います。
うん、そうですね。
出ないとならないとかってなっちゃうと、自分の中でそうやってプロセスを作ってしまうので。
プロセスはね、本当にね、厄介なものなんですよね。だから常に基本はゴールを先にイメージする習慣を持つっていうことで、それはね、アシストしてくれるのはバディの、ね、役目になるのでね。よかったですね。
どんな方法であってもそうなるってことですね。よかったです。そして、もう一つ質問ですが、ずっとそうなんですが、トーラスワークをした後腰が重くなる感じがあります。しばらくすると戻るので気にしていないのでしょうが、気にしていなかったのですが、なぜでしょうかということです。
ね、これは体にはいろんなこの肉体的筋肉的疲労だけではなくて、精神的なもの、今までの過去の起きた出来事に対する与えた意味付け等が記録されてるんですね、体自体が。よく私言いますけれども、体自体が潜在意識プログラムだって言いますので、トーラスワークをするとその流れを 循環させる。そして最近のね、最新のこれはプロコース研修生の個別セッションね、私泉さんはこれ1週間ずっと35名やってきましたけれども、
うん、
それに関しては願望実現回路イクオールトーラスエネルギーフィールドって言い方をしているんですね。ですので願望実現うまくいかない人イクオールトーラスが回ってないということで、だから普段からトーラスを先に回すエネルギーワークをすることが大事で、その時にどこか引っかかる、どこか重くなるっていうところに、さまざまな過去のネガティブなプログラムがそこに残ってるって可能性があるんですね。大事なのはそこを取り出して、やれブロックだのブレーキだのと言って続くのではなくて、そもそもの流れに戻してあげてやるということです。ですのでその途中一部重くなったり、あるいは冷たくなったり硬くなったり感じることがあっても、そのままトーラスワークを続けることによってやがて流れが良くなりますので、その時の原因究明度とか問題探しをするのではなくて、ただ本来の自然な流れに戻してあげる、それが思い即実現の願望実現回路につながっていくということになるので、そんな風にねトーラスワークを捉えて続けてもらえばいいかなと思います。
そうですね、理屈を超えてまずやってみるっていうことですね。そして、同じ方なんですが、過去を浄化するワークをすると逆に過去を思い出し、その時の感情をまた感じて辛くなります。完璧に浄化できてないからでしょうか。感じたくないので蓋をしていたい気持ちがありますが、そうするとトラウマが消えません。どうすれば完璧に浄化できますか。
はい、答えは簡単。過去に意識を焦点合わせないというだけなんですね。過去の自分を浄化するという思いそのものを捨てるということになります。あくまでも今現在に必要なエネルギー、今現在の自分のエネルギーを循環にさせるという意識でやると過去にとらわれなくなります。これね、この方とは別ですけど、あるプロの方から質問いただいてて、セッションはね、私たちがやった後にすごく気持ちよくなって未来とつながったからと、でもその後にあるとあるね、今まで自分が行ってた別のところに行くと、やっぱり過去の未浄化なところに意識を当てるワークをしたら一気にまたドーンと沈みましたっていう感じでしたけれども、まさしくそこなんですよ。だから過去に自分が何からしらのミスとか、あるいはブロックがあってネガティブなトラウマがあって、それを浄化しましょうという考え方そのものが、私はもうこれからの地球には合ってないと思ってます。宇宙意識には未来も過去も同時存在なので、大事なのは今ここをどう生きるか、そのスタンスをどう自分でちゃんと作るかっていうことになるので、だからこそ過去を見る必要はないし、過去に未浄化のものがあるんじゃなくて、今回らないんであれば今この瞬間の流れを良くするという意識でワークをする、これにつきます。
そうですね、今がだから、まあ、トラウマがあったとしてもいいじゃないか
と。そういうことです、う
ん、でトラウマみたいに強いなんていうのかな、強さを薄めるとかじゃなくて、うん、もう強い嫌なことは嫌だと感じることはあったんだけれども、でもそれを上回る今であるとか未来のワクワクする気持ちとかっていう充実感が、それを上回る方が、
そうです、
一番なんていうのかな、本当にこう今を生きているっていう意味で過去の意味付けが変わった時ということですね。
本当そうなんですね。ここが本当に大事で、もうそこが全てなんで、いろいろな他のワークと何が違うかというと、アウェイカーは今ここなんですよ。そして今ここの中に未来も過去もあるっていう考え方をするので、これをしっかり身につけてもらうと、過去を癒すとか、未来、望む未来だけを行こうとするんじゃなくて、今ここを整えるってことによって全て OK になるっていう考え方になりますので、ぜひね、しっかりとこの考え方を頭じゃなくて体で覚えてほしいんですね。そのためにワークはあるので、ワークを定着させるということは、体がちゃんといいことに、そのいいことに反応するようになりますので、ぜひね、そうしてもらえばいいかなと思います。
はい。そうですね、このトーラスワークをした後に腰が重くなるっていうのが、まあ、結局そことつながってるんだろうなという感じがいたしますね。
はい、じゃあ第1部はね、はい、ここまでしましょうかね。
はい。